栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は岡本にあります国立病院機構宇都宮病院外科滝田純子先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
国立病院機構宇都宮病院外科の滝田です。よろしくお願いします。
さて、今週は盲腸虫垂炎についてのお話を伺っていきます。盲腸とはどんな病気なんでしょうか。また虫垂炎も同じ病気なんですか。
はい、ですね、一般的に盲腸と世の中で言われている病気というのは、これを医学的な専門用語で言うならば虫垂炎という病気になります。で、今聞いていただいた盲腸と虫垂炎というのは、同じようなものだと思っていただいていいと思います。で、虫垂というのは小腸と大腸のちょうど境目に存在する盲腸という部分があるんですけれども、実際その盲腸という部分から岬のようにですね、細く突き出た行き止まりのトンネルのような構造がありまして、これを我々は虫垂というふうに呼んでいます。この虫垂というトンネル部分に膿がたまって炎症を起こしてしまったり、そしてまた腫れたところがとても熱を持って痛みが出てしまったりという状態を虫垂炎と医学用語では言いますけれども、これが盲腸になっちゃったっていう病態だと思っていただければいいかなと思います。
はい、この盲腸虫垂炎の症状、また原因について教えていただけますか。
はい、実はですね、虫垂炎になる原因は今の医学でも実はよくわからないんですね。便秘がリスクであるというふうに言われていることもありますけれども、突然虫垂炎というのはなるものです。この症状としては、まずなんとなく気持ち悪いであるとか、意外かもしれませんけれども胃のあたりが痛いという症状が先に出る人が結構多いです。で、その後半日ぐらい経ってから徐々にお腹の右側の下の方に痛みが移動してくるという特徴があります。ただこういったお腹の上の方の症状から移動するという人だけではなくて、いきなり右の下腹部下の方のところに痛みが出てきたよという人もいるので、一概には言えないんですけれども、主な症状としては右のお腹の下のあたりが痛いというのが一番特徴的な症状になると思います。
この盲腸を放置するとどうなってしまうんでしょうか。
はい、痛い状態をそのうち治るんじゃないかな、こんなことで病院に行くのは大げさかなということでずっと放置してしまうと、そういった方も実はいらっしゃるんですね。そうすると炎症を起こしたこのトンネルの部分、虫垂に膿がどんどん溜まってしまってですね、パンパンに腫れて穴が開いてしまうということがあります。そうするとこの溜まっていた膿や便がお腹の中に流れ出してしまって、腹膜炎という状態を起こしてしまって、お体が弱い方やご高齢の方だとそれでお亡くなりになってしまうということが起きる場合がありますので、痛みが出たら必ず受診していただくということが大切かなと思います。
初期症状がお腹が痛いってなったら胃腸薬飲んで少し様子を見るかってなりそうですけれども、もっともっと痛いわけですね。
お腹を押さえて抱えて歩いてくるっていうのが割と特徴的な症状になります。で、我々はふざけているわけではなくて、外来で右足でケンケンできますかって聞くことがあるんですよ。で、痛みが強いと右足で飛び跳ねた時にドンという鈍い痛みがお腹全体に広がるような症状があって、とても先生飛べないですっておっしゃる方が多いですね。
なるほど、それほどの痛みなんですね。
そうですね、
はい、この盲腸虫垂炎の治療はどのようにして行うんでしょうか。
はい、ごく軽度であればですね、抗生物質の内服をしたり、あるいは点滴をしたりということで、 その腫れや痛みの症状が治まるかどうかを見る、いわゆる世の中で散らしたんだよっておっしゃる方がいらっしゃいますけれども、こういった散らすという治療をすることがあります。ただしこの虫垂炎はですね、繰り返す確率、再発率といいますけれども、これが 40% 以上あるんですね。ですので基本的にはやっぱり手術をなさった方がよろしいですよというおすすめをしています。で特に受験ですとか就職、あるいは妊娠を控えた方ですとか、あとは糖尿病などの合併症を抱えていらっしゃって炎症のあるご病気になった場合に、重くなってしまったり、あるいは非常に人生のイベントに対して影響があるような場合というのは、やはり手術をしてすっきりしてしまうという方がよろしいでしょうというお話をさせていただくようにしています。
なるほど。手術になった場合ですが、どのように行われるのでしょうか。
はい、今はですね、腹腔鏡といって、昔は腰に注射をして麻酔をして意識があるまま手術されたんだっていう方も結構いらっしゃるんですけれども、今は全身麻酔をかけて患者さんがもうしっかり眠ってですね、痛みを感じたり恐怖を感じたりということがない状態にさせていただいてから、まあ、直径が5ミリぐらいのですね、長いこうカメラがあるんですけれども、こういった特殊なカメラ、内視鏡といいますが、これとあとは同じような長さの細いハサミですとか電気メスを使って、おへその中に収まるような非常に小さい傷と針穴ぐらいの傷の2箇所で虫垂を取り出す手術をすることができるんですね。でこれは腹腔鏡手術というふうに言うんですけれども、ただもう腹膜炎になってしまっている、あるいは炎症がとてもひどくて出血や膿の広がりが大きいというような場合には、まあ、お腹を大きく切らなければいけないということもないわけではないんですが、できるだけやはり小さい傷の方が患者さんは楽だし、痛みも少ないし、何より手術後の回復が早いんですね。やっぱり手術は怪我ですから、傷を小さくすることもとても大事です。ですのでなるべく小さな傷で、しかも手術後目立たなくなるように溶ける糸を使ってですね、我々は傷を縫っていますので、そのように手術をするようにしてます。はい、
そういえば10年くらい前、後輩が同じく盲腸の手術を受けた時の傷を見せてもらったんですね。本当に小さくてびっくりしたことがありました。
もう本当に目立たないですね。半年ぐらい経ちますと、やはり我々が行うような手術のやり方でしたら、もう全然もう温泉も行けるし、全くその傷があることで心に何らかのこうダメージを負ったりとかっていうことはまずないと思っていただいてよろしいかなと思います。
はい、今週は岡本にあります国立病院機構宇都宮病院外科、滝田純子先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。